こんにちは。今回はですね、病院を退院するときに、処方されるはずの薬が漏れてしまうという問題。これをちょっと深く見ていきたいと思います。手元にあるのは、日本の医療安全情報の224。これ2025年の7月発行のものの抜粋でして、2020年から2025年に実際に報告された事例が元になっています。この資料をこう見ていくことで、なぜこういう処方漏れが起きるのかとか、特に注意すべき薬、あと対策、そういった核心に迫っていければなと。さあ、早速ですけど、詳しく見ていきましょうか。まず、押さえておきたいのは、報告書が指摘している点として、退院した後も本当は飲み続ける必要のある薬が処方されずに、患者さんの治療が中断しちゃうっていうケースが、実際に起きていると。2020年の1月から2025年の5月までに6件の事例が報告されているということなんですね。
はい。6件。まあ数だけ聞くと、少なく感じるかもしれないですけど、でも一件一件が患者さんの健康に直結するわけですから。
そうですよね。
これはかなり重い話ですよね。
まさに。その治療の中断というのは本当に深刻な結果を招きかねないですからね。
で、この報告書が重要なのは、単なるミスとして片付けるんじゃなくて、なぜそれが起きてしまうのか、その背景にあるパターン、ここに光を当てている点なんですね。
なるほど。その背景のパターンですか。では、具体的にどんな状況で、あるいはどんな薬が見逃されやすいんでしょうか。資料で挙げられているケースを見ると、なんかいくつか共通点がありそうですね。
そうですね。特に目立つのは、入院中の通常の流れからこう少し外れた処方なんですね。
通常の流れから外れた処方。
はい。例えば、プレドニンという薬があるんですが、その量を調整している間だけ、一時的に、まあ別の指示で処方されていたケース。
ああ、投与量の調整中。
そうです。で、退院時に、お医者さんがこの追加分をうっかり忘れてしまって、
はい。
その結果、患者さんが意識障害を起こして、救急搬送されたという事例が紹介されていますね。
うわー、それは大変ですね。
ええ。あとは、一時的に休薬していて、それを再開した薬。
休薬からの再開。
はい。サムスカカリュっていう例がありましたけど、一度やめていたのを再開したものの、他の薬と処方のタイミングがずれてて、退院時のリストから漏れてしまったとか。
なるほど、タイミングのずれですか。
それから、注射薬から内服薬にこう変更したばかりの薬。
ああ、切り替わった直後。
ええ。点滴から飲み薬に切り替わったばかりというのも同様に忘れられやすいようです。
なるほど。一時的な変更とか再開したばかり、そういうのが落とし穴になりやすいわけですね。
そういうことですね。
それから、もう一つ報告書で指摘されてたのが、複数の診療科が関わるケース。
ああ、はいはい。泌尿器科入院中の患者さんに、消化器内科の先生が出した胃薬、竹キャブ状でしたっけ？
ええ、竹キャブですね。
それが退院時にどっちのかが処方を引き継ぐのか、そこの確認が不足してて漏れてしまったと。
そうなんです。これは、情報共有の難しさを示してますよね。
複数の科が関わると、結局どの科がどの薬の責任を持つのか、その確認がまあ曖昧になりがちだと。
はい。
このケースでは、結局患者さんがまた消化器系の問題で再入院することになってしまったそうです。
あらら、それは単純な確認漏れというよりはもう連携上の課題という感じですかね。
そうですね。連携の問題が大きいと思います。
こういう状況を踏まえると、じゃあどうやって防いでいくのかというところが気になりますよね。資料では対策についても触れられてますね。
ええ、もちろんです。基本としては、まず医師が患者さんの病歴とか治療経過全体をちゃんと見て、必要な薬がすべて処方されているか確認すること。これが大前提ですね。
はい。
それから、薬剤師さんや看護師さんが退院後の生活も考えて、本当に必要な薬が漏れてないか、まあ、改めて確認する。いわゆるダブルチェック、トリプルチェックを行うことです。これが重要になってきます。
ただ、まあ、言うは易しというか、実際の現場では、すべての患者さんにこれを徹底するっていうのは、なかなか大変なのではという気もしますが。
ああ、おっしゃる通りですね。課題はまああります。特に、薬剤師さんや看護師さんが、単にリストをこう、なぞるだけじゃなくて、患者さんの背景とか、他の薬との兼ね合いまで考えてチェックするとなると、やはり、連携のための時間確保であるとか、スムーズな情報共有の仕組み、システムが不可欠になってきますね。
そうですよね。
ええ。これが、形骸化しないような工夫も、 同時に必要になってくるかなと。安全保障のための重要な防衛線であると同時に、やっぱりシステムとしての強化が求められる部分だと思います。
なるほど。今回の資料からこう浮かび上がってきたのは、退院時の処方漏れっていうのは特に普段と違う対応がされていた薬、ここで起こりやすいっていう、ある意味予測可能なリスクだということでしたね。
まさにそうですね。だからこそ個人の注意力だけに頼るんじゃなくて、チーム全体で、あるいはシステムとしてどうやって抜け漏れを防いでいくかという視点が非常に重要になります。これらの事例を見ると、医療がいかに多くのステップと人の連携で成り立っているか、そしてその、なんていうか、つなぎ目がいかに重要かというのを改めて感じさせられますね。
本当にそうですね。さて、この情報を踏まえて最後に一つあなたにも考えてみていただきたいことがあります。もし、ご自身とか、あるいは大切な方が退院する際に、今日話したような継続すべき治療薬が見落とされるリスク、これを意識するとしたら、医療者の方に対して、これだけは確認しておきたいと思うことって何でしょうか？ちょっと想像してみてください。次回もまた一緒に資料を深く読み解いていきましょう。